モータースポーツ観戦中級。
3月24日金曜日です。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。ワールドベースボールクラシック WBC 侍ジャパンが収録日の今日22日朝準決勝戦をアメリカチームと行いまして、残念ながら敗れてしまいました。2対1という結果でした。本当残念です。もうちょっと見てたかったですよね。応援したかったですよね。残念です。スポニチアネックスの記事からです。この試合をスポニチ評論家の大野豊氏が振り返っています。残念な結果になった。劣勢を跳ね返す強さ、僅差の中での強さをもう一つ出し切れなかった。失点の仕方が悔やまれる、特に8回の決勝点、松田のジャグルはあったが、その前にキンズラーに打たれた二塁打、防ぐ策はあったと思う。そしていろんなタイプの投手を小刻みにつないできたアメリカに対し、打線が対応できなかった。大会前の準備段階からアメリカのリリーフ陣のような変則的フォームで、なおかつ速い球を投げてくる投手への対策として、青木のアドバイスもあって早くタイミングを取っていくということをやってきた。それでも動く球に対し試合中に対応ができなかった。情報を集めるという準備だけではない、試合の中での準備に課題を残した。選手はきついスケジュールの中で集まり、ここまでよく頑張った、目標を果たせず精神的な疲労度もあると思うが、これから日本のプロ野球を開幕へうまく切り替えていってほしい。そしてこの経験をチーム内で特に若い選手に伝えていってほしい。野球、そして勝利にかける思い、国際大会で勝つことの難しさ、そういうものを共有し、研究努力して強さを身につけていってもらいたいと思う、という、記事になっていたんですけどもね。いや、もうよう頑張ったと思いますよ、侍ジャパン。はい、楽しいね、試合を見せていただきまして本当ありがとうございました。いや、高校野球も始まってましてね、春です。桜も東京で開花しました。満開にはまだちょっと時間がねかかると思うんですけれども、いや、そうなってくるとですね、花粉症に悩まされる季節になって、たけしさんも大変な季節になってるんですが、そんな多忙な土屋たけしさん、なかなかね時間が取れず、連絡もなかなか取れないという中で、今週も一人でやっておりましてね、いよいよモータースポーツも本格的に始動します。今週は F1 オーストラリアグランプリが開幕しますし、再来週には国内レーススーパー GT も開幕です。その準備として、先週スーパー GT の合同テスト1回目が岡山国際サーキットで行われまして、今週は富士スピードウェイで第2回目のスーパー GT 合同テストが行われます。長い冬でしたね。皆さん本当お待たせしました。スーパー GT から今シーズンがスタートします。今週はそんなテストの話やら F1 開幕の話をお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組はトータルカーメンテナンス25レーシングの提供でお送りします。
モータスポ観戦塾第1コーナー。
さて、まずはスーパー GT の話題です。先週3月18日19日に岡山国際サーキットでスーパー GT 公式合同テスト&岡山国際サーキットファン感謝デーが行われました。ちなみに入場者数は18日の土曜日が6750人、19日の日曜日が9333人とね、多くの方が集まりました。まあ、GT500 クラスの3メーカーの新型車の仕上がり具合も気になるし、まあ、ドライバーにも久しぶりに会えるとね、いうことで、早朝から多くのファンがサーキットに集まったんですけれども、午前と午後の走行の合間にはオープンピットということで、まあ、ピットウォークですね。ピットを歩けるチャンスもあって大にぎわいです。サインだってもらえちゃうんですからね。いやいや、まあ、今シーズンね、シーズンオフに岡山国際サーキットはコース路面の全面改修が行われまして、これまで以上にやっぱり走りやすい路面になって、 まあ、これはタイムが出るんじゃないのっていう中始まりました。土曜日1回目9時50分から11時50分、晴れです。ドライで、気温は8度から12度、路面温度13度から17度という中で行われました GT500 クラス。トップタイムを出したのが37号車キーパートムス LC500 平川亮選手で1分18秒149ということですから、去年の予選タイムにもう肉薄です。まあ、と思ったら昨年のポールタイムも平川選手が出してたんですけれども、まあもういきなりそれに近づくタイムが出たよということですね。さあ GT300 クラスはトップタイムを出したのが18号車アップガレージバンド86です。 MC86 です。中山雄貴選手が1分25秒693で、こちらも予選の去年の予選のポールタイムに肉薄。ちなみに去年のポールタイム出したのは25号車です。ビバック 86MC で、だったんですけども、それに肉薄するタイムが出たんですが、その25号車はこの午前のテストミッション系のトラブルに見舞われまして、周回はわずか8周できただけと、いやいや辛かったです。28番手で終わるというですね、まさかの1回目となりました。さあ午後から走行2回目が始まります。14時から16時10分の間に行われまして、途中 GT300 の専用走行、 GT500 の専用走行があって、天候は曇りで、路面はドライ、気温は11度で路面温度は14度の中スタートしました。GT500 クラストップタイムを出したのが1号車昨年のチャンピオンです、デンソーコベルコサード LC500 平木コバライネン選手が、まあ、序盤で1分18秒306を記録して、トップに立ってそのまま終了という形になりました。まあこれラスト10分のですね GT500 クラス専用走行となるとですね、もうまるで予選のようなタイムアタック合戦が繰り広げられたんですけれども、平気小腹にのタイプはよそれでも、破られることがなかったということですね。さあ GT300 クラスは修復を終えました。25号車ビバック 86MC が午後のセッション始まると同時にコースインしまして、松井孝光選手がいきなり1分25秒600の好タイムをマークして、いやあらまびっくりだったんですが、それを塗り替える3号車 BMAX NDDP GTR 高星光則選手が1分25秒568まで、まあ、縮めましての初日のクラストップタイムとなっています。はい、というのが土曜日でした。明けて日曜日のセッションです。午前の走行1回目9時から10時59分まで行われまして、最初の10分がセーフティーカーの訓練があって、まあ、10時59分は赤旗で終了になったんですけれども、天候は晴れで路面がドライ、気温は6度から13度、路面温度は開始時が6度から8度だったんですね。それが最後20度まで上がっていくという天候だったんですが、 GT500 クラストップタイムを出したのが、いやいややっぱり早いぞ、37号車キーパートモス LC500 です。今度はニック・キャシディが1分18秒395と、まあこれも昨年の予選ポールタイムに肉薄したぞと。さあ GT300 クラスです。トップタイムを出したのがやりました、25号車ビバック 86MC 山下健太選手が1分25秒529と、昨年の土屋武選手が出したポール&レコードの1分25秒586をわずかに縮めるタイムを記録しました。いやこれは思わずね、土屋武史監督もにんまりですわね。いやいややりました。そして、午後からの走行2回目です。13時45分から15時55分、最初ね開始15分はスタート練習っていうのがありましてね、これみんなで一気にスタート練習したんですけども、これはみんなテンション上がりますよね。いや早く本当のレースが見たいぞとなりましたけどね。赤旗のため10分延長されたということなんですが、天候は晴れ、路面ドライの気温16度、路面温度は最初16度25度だったんですが、最終的には27度まで上がってということです。 GT500 クラス最後に立川雄二選手がコースアウトをしてしまったんですけれども、それでも38号車 前頭セルモ LC500 石浦博明選手が1分18秒423というタイムを出していまして、これが午後のトップタイムをマークになったということですね。立川選手はグリップが上がっているし全体的にはスムーズになった、ただ2箇所ほどギャップがあるけれど気になるほどではなくって、まあ、それで 2,3 秒はアップしたんじゃないかなというコメントを出しています。さあ GT300 クラス午後はやっぱり早かった3号車 BMAX NDDP GTR の高星選手が1分25秒893でトップタイムをマークしているというそんなテスト2日間だったんですけども、まあ土曜日日曜日のね総合トップタイムを見ていくと GT500 クラスが37号車キーパートモス LC500 平川亮選手が出した1分18秒149というのが一番早かったぞとね。その37号車ですけど今シーズンからもう皆さんご周知の通りだと思うんですが、レッドブルがスポンサーに加わりました。まあ様々なね世界のスポーツをこう支援しているレッドブルがついに国内レースのスーパー GT にも進出してきたぞということで、レッドブルのロゴがドーンとサイドに入ってて、これはなかなかかっこいいなというね、もうよく似合ってます。はい、まあ、すでに、スーパーフォーミュラではピエール・ガスリー選手がね参戦するとともにチーム無限の15号車、これレッドブルーのフルカラーリングとなってもうすでにテストがね始まっているんですけど、なんかこう華やかな国際色豊かなというかね、いやスーパー GT にもスーパーフォーミュラにもやってきたぞという感じがしますね。まさに翼を授かりましたね。さあ話を戻しまして、総合 GT300 クラストップタイムだったのは25号車 VIVAC86MC 山下健太選手の1分25秒529が最速というタイムになっています。いやこのテストではね GT500 クラスは、まあ、岡山を得意としていたレクサス LC500 勢が、まあ、速さを見せつけましたけれども、まあレースはね別物ですからね。まあ、というのも昨年は、決勝モチュールオーテク GTR が優勝しまして、3位表彰台にも、GTR Sロードクラフトスポーツ GTR ということでしたからね。まあこれは本当に分かりませんよね。新しい路面、まあ、改修されましたからね、この路面に対して立川選手はレースに関してはタイヤへの攻撃性が強くなったことでタイヤ選択が少し難しくなったかもしれないというようなコメントもしてますからね、まあ、この辺のところがどうレース決勝レースに影響していくかというところが見ものです。はい、そして今週行われます富士スピードウェイでの 2回目の合同テストになりますけど、ここでホンダ、日産、これとまあレクサスの差がどう変わっていくのかというところも、ね、サーキットが変わって、どう変わっていくのか見ものですよね。さあ GT500 クラス25号車 VIVAC86MC の山下松井組、堂々のトップタイム、ね、これはやっぱりシーズンオフのチームのみんなの準備っていうのが、まあ、完璧に行われていたのものだというふうに思われますが、まあ、たけしさんの言うところの、まあ、普通にやっていただけってやつなんですか ね。山下健太選手 GT 初参戦ってどうも思われがちな感じなんですけれども、2015年にエクセレンスポルシェで、まあ、インペラートーリ選手とねフル参戦していますね。まあ、これ結構知らない人も多いみたいでね、まあ、いずれにしましても実力のある速いドライバーが速い車に乗ればそれはもう他のチームはいやいやでしょうそりゃね。こっちは市販車でこっちはレーシングカーってはっきり言ってたドライバーさんもいたりしましたからね。はい、どっちがどっちでどっちがどっちとは言いませんけれどもね。さあ、その山下選手ポルシェ GT3 で走った経験があるわけですけど、まあ、もちろんポルシェも速くて乗りやすい車ですが、86マザーシャシーと比べるとやっぱりね86マザーシャシーの方が高いレベルにあるというか、まあ、どちらかというとやっぱフォーミュラーに近い車だということですから、山下選手もそういうふうに感じているということですね。 まあ、本番でも僕がミスなく走ればいい結果がついてくると思いますと言ってます、ね、これはめちゃめちゃ期待しちゃいますよね。曲はシェリル・クローで Every day is a winding road でした。さて、今週3月25日26日は第2回公式テストが富士スピードウェイで行われます。まあ怒涛の2週連続ということになります。どこのチームも忙しいですね。それはとっても忙しいはずです。さあ、山下健太選手なんですけれども、ウエッツスポーツアドバン LC500 をテストすると、いうことで、まあ、25号車には乗らないと思われます。さすがに山下選手も2台はね乗れないと思うので、ここは25号車親分の登場なのかなということに、ね、なろうかと思われるんですが、聞いてないんでわかりません。本人とちょっと長いこと喋れてないんでわかんないんですけど、すでに先日19号車をドライブしているという山下選手、まあ、彼にとってはね GT500 しかも新しい LC500 のドライブっていうのは当然貴重な、ね、経験となりますからね。ついでにちょっと松井孝光くんも乗せてあげてって思っちゃいます。親心です。ちょっと話変わるんですけど、25号車なんですけどね、ビバック 86MC、 これ市販のスノコイル、まあ、ブリルっていうやつなんですが、これそのまま使われてるんですね。皆さんが普通にあの一般車で、使用されているそのまんま使ってます。レース用に何やらとかってそういうのがないんですね。はい、ちょっと宣伝チックになっちゃいますけど、まあ、レースというねその過酷な環境の中でこう使用しているオイルですよ、ね、あんな高回転で回ってるエンジンに使ってる、それそのまんま皆さんの車に使える、まあ、逆に言うなら皆さんの車に使っているオイルでそのままレースをしているっていうことですから、これすごいオイルですよね。はい、そんなレーシングオイル2号レーシングで、ね、オイル取り扱ってますからね、もちろん交換してくれますんでね、僕ももちろん使ってますから、ね、ぜひお試しくださいというちょっと宣伝ですけど、はい、ぜひお試しください。曲はセオリー・オブ・ア・デッドマンでローライフでした。はい、ということでもう終わりの時間となってきました。何にも喋ってないんですけどね、すみませんね、いつもね。F1 が開幕します。今年もオーストラリアから始まってアブダビで終了という全20戦になります。今年は1戦少なくなりました。ドイツグランプリがなくなりましたね。はい、鈴鹿サーキットで開催される日本グランプリはマレーシアグランプリとの連戦となりますが、2017年、今年も3連休中ということでの開催となります。まあ、すでに日本グランプリのチケット好評発売中です、ね、いい席どんどんなくなっていってますんで早めに確保確保というところですけど、まあ、今年の F1 テクニカルレギュレーションが大きく変わりまして、マシンの、サイズも変わりました。フロントタイヤが幅広になった分、まあ、リアのタイヤも 広くなったんですけど、フロントウィングの幅が150ミリも広がったんですよね。でフロアとサイドポットの幅もそれに合わせて、200ミリですから20センチも広がってるんですよね。でリアタイヤといえば80ミリも太くなってますからね、すごいですよ。でリアウィングの高さが逆に低くなってると、ワイド&ローですよ。150ミリ下げられて800ミリとなっていると、一番高いところが800ミリということですからね。いやこれはルックスは随分良くなりましたよということですね。何回も言いますけどワイド&ローでね、でこれ目的はですね、1周あたり5秒、ね、タイムアップするぞということでのいじりなんですが、まあ、ただホイールとですねタイヤのサイズが拡大されたりですね、してる分重量増になりますし、減速には最大で 30% のエネルギーが増加するんじゃないかという予測を立てているのがブレンボです。ブレーキのブレンボね、グリップ増加でコーナリングスピードも上がりますね。タイヤ太くなって、 ダウンフォースが増えてコーナリングスピードが上がったら当然それ誰のに負担がかかってくるのっていうとドライバーに負担がかかってきますから、これはその辺が大変だぞということにもなろうかと思いますけどね。いやとにかく見た目かっこいいっていうのがまず一番です、ね、次に音っていう形になってくるんですけども、はい、そんな中開幕戦メルセデスは最新スペックのパワーユニットを投入する予定ということで、ですね、はい、テストでいまいちの結果だったマクラーレンホンダですが、メルセデスのそんなパワーユニットへスイッチを検討しているというようなそんな報道も出てましたけれども、長谷川総責任者はイギリスオートスポーツに対しまして、マクラーレンとの提携及び F1 活動に関する長期的な将来について見直すつもりはないと断言していますが、まあ、彼が断言しててもね、マクラーレンに見下り判なんてなっちゃったらね、逃げられちゃったら終わりですけど、まあとにかく彼ら彼であれで一生懸命頑張ってますんでね、3年目になりますがちょっとやっぱり結果を残してほしいなと。アロンソもねちょっとそろそろ嫌気をさしてきてる感じも、そんなコメントも出てますからね、頑張ってほしいなと思います。さあ開幕戦オーストラリアグランプリアルバートパークサーキット58周で争われます。タイヤはソフト、スーパーソフト、ウルトラソフトです。公式予選が25日土曜日で、日本時間で15時から16時ですね。決勝は14時からというふうになっています。ちなみに昨年の優勝はニコ・ロズベルク、今年はもういません。2位にルイス・ハミルトン、メルセデスの3位にセバスチャン・ベッテル・フェラーリという結果でしたが、今年はどうなるんやらということで、今週はこの辺りになります。皆さん良い週末をお送りください。それでは See you next week. Bye bye.